6. 一般質問、要旨。自民、山本香代子。区民ニーズを把握し、行政課題を見極めた公共施設の整備を求める。質問、財政運営について、1から5まで。1、30年度決算の評価は、区長、持続可能で安定した財政基盤の構築へ着実に取り組めた。2、当初予算編成時の狙い通りの決算となったか。区長、区政全般にわたり、未来の江東区の礎を築くことができた。3、今後の国民健康保険会計の推移は、区長、当面の間、財政規模としては低減していくものと考える。4、今後の大きな財政負担となる、扶助費と公共施設等の長寿命化の2つの課題に対して、財政面からどう対応していくのか。区長、基金を着実に積み立てるとともに、区債については、高年度負担にも十分に配慮し活用する必要があると考える。5、保育料見直しの検討状況は。区長、0歳から2歳児の住民税課税世帯については、保育料の引き上げ及び高所得世帯の階層の新設を行う方向で検討を進めている。質問、新長期計画策定における公共施設の在り方について、1から3まで。1、住み心地の良さを提供するため、これまで以上に区民ニーズの把握が必要では、政策経営部長、積極的に地域の意見を直接伺う機会を増やすなど、きめ細かなニーズ把握に努める。2、公共施設の大規模改修や改築にあたっては、今までの概念や考え方を変えて、ダイナミックにリノベーションしてはどうか。政策経営部長、新たな区民ニーズにも対応できる施設となるよう検討する。3、利用率の低い地区集会所は、移動販売車等のスペースとして提供するなど、有効活用しては。政策経営部長、まずは、利用者確保につながった事例の情報提供等を行うなど、地区集会所を支援していく。質問、豊洲市場と地下鉄8号線の延伸について、1から4まで。1、本年3月末に、都から示された事業スキームに対する見解は、区長、具体的な事業スキームが示されたとは到底言えないものと認識している。2、事業スキーム等に具体的な進展がない現状について認識は、区長、本区と都の信頼関係はかつてないほど危機的な状況にある。3、8号線延伸にはどのような課題が具体的に存在するのか。区長、東京メトロが事業主体となるためには、新線建設は行わない、という方針を変更し、経営への悪影響について、関係者間で十分に調整する必要がある。また、地下鉄補助について、国等の方針に関して十分な調整が必要となる。4、今後の区の姿勢は、区長、区議会と連携し、都に対して確実に約束を果たすよう、さらに強く求めていく。質問、福祉施設の整備について、1から3まで。1、障害者多機能型入所施設の整備予定地は確保できているのか。福祉推進担当部長、今年度内に塩浜2丁目1番の都有地を購入し、民設民営の入所施設を整備する。2、整備の進め方と開設予定時期は、福祉推進担当部長、公募型プロポーザルによって事業者を募集決定し、今年度末までに設計着手を行い、5年度の開設を予定している。3、区内16カ所目となる特別養護老人ホームの整備について、現在の状況と今後の対応は、福祉推進担当部長、今年度中の新たな設計着手は極めて困難な状況と認識している。2年度以降の着手に向け、整備用地としての都有地の活用について都に申し入れを行った。以上、自民山本香代子 質問終わり。民政区徳永雅宏、長期的な視点で政策的課題の解決に向け不断の努力を。質問、次期長期計画の策定と来年度予算編成について。1から4まで。1、次期長期計画の策定にあたっての新たな視点と重要課題は。区長、SDGs の取り組み等の新たな視点から施策展開を図る。重要課題は共同の推進等である。2. ソサイエティ 5.0 の実現に向けた取り組みは。区長、策定中の情報化推進プランで取り組みの方向性を検討している。3. 新行財政改革計画について踏襲する点と新たな視点は。区長、民間委託の活用等を引き継ぎ、新たに ICT 等を活用した内部管理業務の効率化等に取り組む。4. 来年度予算編成のポイントと財政計画の考え方は。区長、社会情勢の変化に柔軟に対応した事業を積極的に取り入れる一方、業務の効率化を図る。また、基金等を有効活用した財政計画を策定する。質問、人生100年時代の福祉的課題について。1から6まで。1、健康寿命延伸のための戦略は。区長、保健分野と介護分野の一体的な取り組み等を行っていく。2、高齢者の就業機会確保のための今後の戦略は。区長、多様な働く機会を提供し、生涯現役で活躍できる環境を作る。3、今後の認知症対策は。区長、啓発用小冊子の改訂配布や家族交流会の開催等に取り組む。4、新たな社会資源構築の方針は。区長、ハードとソフト両面で進める。5、高齢者施設の適正配置や今後の運営の在り方について見解は。区長、直営施設については随時指定管理者制度に移行する。6、城東地区にも児童・高齢者複合施設を建設すべき。区長、まずは既存施設におけるサービス向上を図る。質問、教育政策の諸課題と今後の展開について。1から5まで。1、次期長期計画の策定にあたり、社会教育推進のための戦略は。教育長、学校を拠点とした教育資源の活用等により連携・協働を推進する方針を示す予定である。2、地域・学校協同本部の構築について機関や推進方法は。教育長、本年度学校支援地域本部の導入を完了し、来年度に地域・学校協同本部へと発展・改組する。3、地域・学校協同本部とコミュニティスクールの役割の整理は。教育長、双方の役割が機能するよう支援しながら、学校を核とした地域コミュニティの形成を進める。4、教育施設の在り方を見直し、福祉施設等との併設にすべき。教育長、長期的な視点を持って柔軟に対応していく。5、外国人に対する日本語教育指導の支援体制の強化策は。教育長、補充学習支援に日本語指導を導入するなど、支援のさらなる充実に努める。質問、地域振興と中小企業・小規模事業者支援策について。1から5まで。1、多文化共生社会の実現に向けた取り組みは。地域振興部長、本区在住外国人の現状を把握し、必要な支援等を検討する。2、江東区国際交流協会の設立を。地域振興部長、区内の市民団体への支援等を通じ、機運醸成等を推進する。3、市民活動推進センターの整備の現状と今後の展開は。地域振興部長、協議中であり、設立に向けた具体的な検討を引き続き進める。4、キャッシュレス社会実現に向けたこれまでの取り組みは。地域振興部長、 江東区商店街キャッシュレス連絡調整会議の設立による商店街等への支援強化等である。5、区独自の中小企業支援プラットフォームを構築すべき。地域振興部長、経営支援のあり方について検討する。以上、民生区徳永雅宏、質問終わり。公明、河野清文、経済支援策をさらに進化させ、国の取り組み等との連携を強化し、歳入環境の良好な発展を。質問、財政健全化と経済施策について。1から5まで。1、今後の景気動向は。区長、国際社会における緊張の増大が我が国の経済活動に与える影響等に留意する必要がある。2、特別区交付金増への分析は。区長、臨時的に算定された公共施設改修工事費が大きな要因である。3、国の経済財政運営と改革の基本方針2019に対する認識は。区長、経済成長と財政健全化の好循環を図ることは目指すべき姿であると認識している。4、国の取り組みと連動した本区の経済再生の取り組みについての考えは。区長、プレミアム商品券の発行等迅速に対応している。5、都の経済政策等をどう生かし経済再生を行っていくのか。区長、産業団体とも連携を図り、区内経済の活性化への取り組みを進めている。質問、財政運営について1から8まで。1、30年度決算の財政上の課題に対する取り組みは。区長、自主財源の確保等に取り組むとともに、税源偏在是正措置の見直しを国に要望している。2、保育所の長寿命化への取り組みは。区長、各園の劣化状況を把握の上改修に取り組んでいる。3、施設保全に向けた取り組みは。区長、大規模改修は約20円と想定し、小規模改修も順次実施していく。4、多子世帯負担軽減への見解は。区長、さらなる子育て環境の充実につながるものと考える。5、給食費での復職費の公費負担について区の見解は。区長、無償化制度の円滑な実施に向けた十分な周知が課題である。6、個人番号カードの普及率を上げる取り組みの推進を。区長、区民への安全性等の適切な情報提供等が必要である。7、2年度予算編成方針骨子の積極的な施策展開をどう行うのか。区長、事業の見直しで新たな施策の財源を確保し実施したい。8、経済支援策についての見解は。区長、国等の補助事業を積極的に活用するなど、スピード感を持って展開することが必要であると考える。質問、防災対策について、1から4まで。1、一人一人が考え行動できるよう、ハグ等頭上訓練の活用を。総務部長、人員等も含めた実施体制等について検討が必要である。2、災害時のトイレ対策の推進を。総務部長、自助として家庭での備蓄を防災訓練等で働きかける。3、新しい防災製品の周知により地域の防災力向上を図っては。総務部長、総合防災訓練で紹介に努める。4、乳児用液体ミルクの供給体制を整備すべき。総務部長、各流通企業が常時在庫を確保するようになった段階で検討する。質問、がん対策について1から3まで。1、がん検診で節目検診の実施を。健康部長、引き続き可能な工夫を行う。2、肺がん検診で健康審査と同時受診できる環境整備の推進を。健康部長、課題もあるが引き続き肺がん検診環境整備を検討していく。3、マギーズ東京が 借地契約の期限後も存続できるよう応援を。健康部長、何らかの方策の可否について探っていく。質問、就職氷河期世代の支援について、1から3まで。1、窓口を明確に打ち出し、相談しやすい環境を作るべき。地域振興部長、ホームページ掲載の工夫等、今後も相談しやすい環境を作る。2、関係機関との連携は、地域振興部長、引き続き連携を密にしながら、きめ細かなサポートに努める。3、自立までの切れ目のない継続支援について、区の考えは、地域振興部長、真の自立に向けた支援を継続する。以上、公明、河野清文、質問終わり。協賛、大月香織。自然災害が続き、関心が高まっている今こそ、一層の防災対策の強化を。質問、防災対策について、1から7まで。1、ハザードマップを全戸配布し、住民説明会を実施すべき。総務部長、いずれも実施は考えていない。2、広域避難場所を浸水被害の想定がない臨海部で確保しては。総務部長、大規模水害広域避難検討会にて検討を行っている。3、海抜表示を早急に設置すべき。総務部長、検討委員会で検討している。4、木造住宅の簡易耐震工事への助成を行うべき。総務部長、助成制度の創設は難しい。5、マンションの耐震化に対する助成額を引き上げるべき。総務部長、見直しは考えていない。6、感震ブレーカー設置に助成を。総務部長、助成を行う考えはない。7、街路樹の強剪定の中止を。総務部長、台風15号の際にも効果が確認されている。質問、子どもの貧困対策について、1から8まで。1、子育て世帯生活実態調査の結果をどう施策へ反映するのか。区長、次期江東区子ども子育て支援事業計画策定の中で検討する。2、児童館を中高生の居場所として活用すべき。区長、現在検討を進めている。3、子ども食堂に対し、運営費の補助など一層の支援を行うべき。区長、今年度開始の補助事業により2箇所が新規開設された。4、就学援助について準要保護世帯への入学準備金の増額を。区長、方針を見直す考えはない。5、学校給食費を無償化すべき。区長、国等の動向を注視する。6、子ども医療費助成を18歳まで拡充すべき。区長、対象の拡充は考えていない。7、スクールソーシャルワーカーをさらに増員すべき。区長、今後検討する。8、就職活動中等における子どもの保育を保障すべき。区長、一時保育サービスの充実等に引き続き取り組む。質問、引きこもりへの支援について、1から4まで。1、高等ユーステップ事業について、常時開設すべき。地域振興部長、現在の事業体制で十分対応可能であると考える。2、区報等でさらに周知すべき。地域振興部長、SNS 等の新たな方法の検討も進めている。3、深川地域でも居場所づくりを。地域振興部長、現段階では青少年交流プラザを拠点に事業を実施していく。4、中高年の引きこもり問題について区の認識は、また支援体制を構築すべきでは。地域振興部長、本区にとっても重要な課題であり、関係機関との連携を深め、適切な支援体制の構築に努める。質問、消費税増税問題について、1から3まで。1、消費税増税に対する見解は。政策経営部長、 区民生活は総じて安定した状態が継続されている。2、増税中止を国に求めるべき。政策経営部長、求める考えはない。3、区の使用料及び手数料の見直しについて値上げすべきではないと考えるが、見解は。経営政策部長、現在検討を進めている。以上、協賛、大月香織、質問終わり。あいみ、室達康弘。再生可能エネルギーを活用した産業振興政策等に取り組むべき。質問、地域エネルギー施策について、1から5まで。1、再生可能エネルギーの様々なポテンシャルを踏まえ、位置づけを見直し、今後の方向性を定めるべき。区長、環境基本計画において、地球温暖化、エネルギー対策を推進しており、引き続き現在の事業の拡充を目指していく。2、経済効果や雇用創出、売電収入を生み出した先進地方自治体の事例を調査し、本区への適用可能性を検討すべき。区長、地域エネルギー施策等の抜本的改善の必要性は生じておらず、機は熟していないと考えられる。3、地域の課題解決やメリットの創出を視野に入れ、区が主体性を持ってエネルギー施策に取り組んでいくべき。区長、都市部におけるエネルギー施策は、基本的には国や都が主導し、民間事業者の総意のもとに進めるべきと考える。4、温暖化対策を超えた組織横断的な検討チームを立ち上げ、再生可能エネルギー推進基本条例等を制定すべき。区長、現在ある計画の中で具体的な取り組みを詳述することとし、新たに条例を制定する考えはない。5、需要面からの再生可能エネルギー推進の取り組みとして、再生可能エネルギー利用率の目標設定や自治体間連携の推進を進めるべき。区長、利用率については、利用実態等を正確に把握する手法が技術的に困難であり、他自治体との連携については、今後検討すべき課題と考える。質問、身を切る改革について、1から5まで。1、区長の報酬や退職金の削減・廃止により生ずる財源で、女性が輝く社会のために待機児童の解消に努めるべき。総務部長、必要な予算措置は確保しており、給料の削減等は考えないが、引き続き保育施設を整備し、待機児童の解消を目指していく。2、区長報酬の固定報酬から成果連動型への移行に対する見解は、総務部長、自治体の業績の評価方法に課題もあることから、現時点での導入は考えていない。3、区職員への成果主義給与体系の導入状況と今後の方向性は、総務部長、職員の人事評価に際し、目標管理制度を導入運用しており、引き続き能力業績の給与への的確な反映を推進する。4、議員定数の半減は行政側にとって費用や効率の観点から好ましいと考えるが、見解は。総務部長、議員定数の削減効果を単に効率化という基準で判断することは困難である。5、区長が率先して身を切ることにより、行政の無駄削減に向けた努力や、議員の身を切る改革に対する意識も高まるのではと期待している。区の見解は、総務部長、身を切る改革は、様々な事業の実施体制の見直しなどの中で実現していくべきものであり、引き続き行財政改革を着実に推進し、区民福祉の向上を目指していく。以上、あいみ、室達康弘、質問終わり。
自民、河北直人。東京2020大会に向け、機運醸成やレガシー構築等に積極的に取り組むべき。質問、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会について、1から7まで。 1. 高等サポーターズについて大会への関わり方は、区長、都等と協議中であり、会場周辺での活動等を検討している。2. 現在の応募状況や活動状況は、区長、個人登録は900名超であり、7月から活動を開始している。3. 来年の本大会での活動予定は、区長、観光案内等を検討している。4. 大会のレガシー構築が何よりも重要であるが、区の考えは、区長、ハード・ソフト両面でのレガシーを区民の心に残すため、区全体で機運醸成等に取り組む。5. 聖火リレーについて、ルートやランナーの検討状況は、区長、東京都聖火リレー実行委員会において選定作業中である。6. 都に対する要望や区の関与は、区長、地域バランスが取れたルート選定等を求めており、区民の夢や希望につながるよう取り組む。7. 大会期間中のゴミ処理に対する大会組織委員会等の取り組みは、区長、ピクトグラム等を用いた分別等の取り組みを実施するとしている。質問、情報保障について、1から5まで。1、情報誌等のカラーバリアフリー対応や、各種申請用紙の UD フォントへの変更等を行うべき。福祉推進担当部長、UD フォントはすでに一部で導入予定である。その他についても必要性を検討する。2. 点字フォント導入の考えは、福祉推進担当部長、他自治体等の状況を注視する。3. 外国人に対する転入時の生活ルールの伝達について、課題や今後の取り組みは、福祉推進担当部長、周知方法等に課題があり、外国語専門職員の活用等により、さらなる周知徹底に努める。4. 多言語コミュニケーションツールの導入状況と課題は、福祉推進担当部長、一部でクラウド型通訳システムを導入している。通訳の範囲が限られる点等が課題である。国の交付金制度を活用し、出張所や教育現場等にも導入を。福祉推進担当部長、制度の活用も含めて検討する。質問、被災地の避難所安全確認について、1から3まで。1、被災地における小中学校等の避難所の安全確認の方法は、総務部長、学校等の公共施設は職員が、民間施設等は施設管理者等が、それぞれ施設の安全確認を行う。2、避難所開設の手順等は、区民に対して公表すべき。総務部長、学校避難所運営協力本部連絡会を通じて情報共有を図る。3、避難所の安全確認について民間技術者と連携を図るべき。総務部長、現時点では相談業務等への協力依頼を考えている。質問、予防医療への取り組みについて、1から4まで。1、小中学生の近視の進行に対する認識と課題、今後の取り組みは、教育委員会次長、視力検査から近視の子どもの割合の増加が推定される。家庭と学校の連携が課題である。学校の教室等の環境を整え、正しい姿勢の指導を徹底している。2、近視進行の抑制のため、屋外活動を積極的に取り入れるべき。 教育委員会次長、様々な機会等を通して取り組みを進める。3、学齢期の思春疾患等の現状は、教育委員会次長、やや増加傾向である。4、口腔ケア指導の今後の取り組みは、教育委員会次長、家庭と学校の連携を図る必要があり、今後保護者へのさらなる理解啓発等を進める。以上、自民、河北直人、質問終わり。公明、磯野茂雄、東日本大震災から8年、区民の防災意識の低下を非常に危惧している。質問、本区の防災対策について、1から4まで。1、住民の防災意識の低下について、現状認識と今後の対策は、総務部長、憂慮すべき状況であり、区法等により、さらなる意識啓発を図る。2、災害協力隊の現状への認識は、総務部長、結成数は着実に増加している。3、防災行政無線が聞こえづらいとの声に対する見解と対策は、総務部長、聴取環境の影響を受けやすい等の側面があり、情報伝達の多様化、重層化等を推進している。4、シェイクアウト訓練の認識と導入についての考えは、総務部長、避難行動の基礎として有効であり、今後とも普及啓発に努める。質問、高齢者支援施策の展開について、1から5まで。1、国が定めた認知症施策推進大綱に対する認識は、区長、本区で認知症施策を推進する上での指針となる。2、認知症施策の一つである、見守りキーホルダーの実績と評価は、区長、99件配布し、行方不明となった事例はない。従来と比べ、有効な事業展開につながっている。3、認知症施策に関する課題と今後の取り組みは、区長、家族支援等が課題であり、認知症カフェ等の充実等を図る。4、とことんお元気サークル事業の課題及び今後の対応は、区長、活動場所の確保等が課題である。今後は屋外での活動等多様なメニュー展開を検討する。5、次期の江東区高齢者地域包括ケア計画策定の方向性は、区長、現計画の進捗状況の評価分析を行うとともに、区民等のニーズに応えた事業を計画に位置づけられるよう策定作業を進める。質問、学校教育について、1から5まで。1、新学習指導要領について、改定の狙いとポイントは、教育委員会次長、未来の作り手となるために必要な力を育むことを狙いとする、育成を目指す資質、能力を示すこと等がポイントである。2、外国語の教科化について、これまでの外国語活動との接続は、また課題は、教育委員会次長、中学年から外国語に慣れ親しんだ上で、高学年における教科学習へと接続する。楽しい授業を継続できるかが課題である。3、小学校教員への指導も含めた英語教育の今後の展開は、教育委員会次長、各学校間等とのさらなる連携等により、授業の質の確保を図る。4、特別の教科、道徳の課題及び授業等で工夫している点は、教育委員会次長、道徳性にかかる成長の把握、評価の方法が課題である。道徳ノートを活用し、 心の成長の様子を評価できるよう工夫している。5. 新学習指導要領の趣旨を踏まえた高等学びスタンダードの今後の展開は、教育委員会次長、主体的、対話的で深い学びの創出等の取り組みを進める。以上、校名、磯野茂雄、質問終わり。校名、小島和義。住民主体の防災対策の推進と、災害に強い都市の形成により、本区の防災力の向上を。質問、本区の防災力の向上について、1から6まで。1、住民主体の防災対策の推進について、今後の取り組み方針は。区長、新長期計画では、区民の自助・共助の推進を強く働きかける方針としている。2、国土強靭化地域計画の策定を。区長、現時点では考えはない。3、高等5区での水害に関する国土強靭化地域計画の策定を。区長、現時点では共同作成はなじまないと考える。4、特定緊急輸送道路、沿道建築物の耐震化について、これまでの取り組みと今後の課題は、区長、職員による所有者訪問を行ってきた。耐震化の合意形成等の困難さが課題である。5、木造住宅の簡易耐震診断の利用状況と普及の取り組みは、区長、昨年度実績は31件であった。区民祭りへの出展等、今後も普及啓発を進めていく。6、老朽建築物除却助成制度の実績及び実績に対する認識は、区長、昨年度実績は76件であった。対象の拡大で利用しやすくなったことが実績増の一因となったと認識する。質問、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会について、1から3まで。1、大会期間中の交通対策等について、地元住民や企業への説明をどのように行うのか。土木部長、住民生活、企業活動に支障をきたさないよう、引き続き、都及び組織委員会に対し、強く働きかけていく。2、交通渋滞の予測や観客ルート等をホームページで簡単に入手できるようにしてはどうか。土木部長、ホームページに交通対策関連の情報枠を新たに設け、会場周辺の交通対策等を分かりやすく掲載したいと考えている。3、大会期間中の治安をどのように確保するのか。土木部長、青色パトロールカーの活用等、競技会場周辺を重点的に巡回し、問題があれば速やかに警察署に情報提供を行う。質問、子育て支援について、1から4まで。1、子ども家庭支援センターについて、今後の取り組み方針は、子ども未来部長、相談体制や機能の充実を図り、子ども家庭総合支援拠点に位置づけることを検討する。2、幼稚園児等が行事等で利用する道路等の安全に関する対策をどのように進めているのか。子ども未来部長、道路管理者や警察とともに、交差点を含む危険箇所の合同点検と対策の検討を進めている。3、放課後等デイサービスについて、臨海地域の施設整備は、子ども未来部長、公募型プロポーザル方式による事業者選定を実施する。4、放課後等デイサービス全体の適正化と質の向上への取り組みは、子ども未来部長、 職員が事業所を訪問し、療育内容等の確認・助言等を行っている。以上、公明、小島和義、質問終わり。自民、剣崎義彦。区民と行政が共同し、子育て世帯の支援と虐待防止の取り組みを。質問、地域の子育て支援について。1から6まで。1、江東区子ども子育て支援事業計画について、中間見直しの経緯と具体的な成果は。区長、国の指針に基づき見直しを行い、認可保育所の着実な整備等の大きな成果を上げてきた。2、児童虐待防止には、区民と行政の協働が必要だが、次期計画の展望と虐待防止に対する見解は、区長、さらに施策を総合的に推進する。虐待予防として、児童家庭支援士の派遣等の取り組みを広げていく。3、区民と行政との共同事業である高等子育てメッセの成果と参加者の評価は、区長、様々な情報発信等の成果があった。満足度は高いと認識する。4、今年は会場が総合区民センターに変更されるが、スペース等の問題はないか。区長、レイアウトの工夫等を行う。5、子育て世代のつながりは虐待予防につながると考えるが、イベントに対する区の認識は。区長、今後の事業のあり方について検討すべき時期にあると考える。6、虐待防止に向けた地域コミュニティにおける子育て支援の専門職との共同の現状は、区長、保育士や医療機関の職員等が連携を図りながら虐待防止に取り組んでいる。質問、教員の働き方改革について、1から4まで。1、小学校での英語の実施は教員の負担増の要因になると考えるが、区の対応は、教育委員会次長、研修等の充実で支援に努める。2、2学期制は教員の負担減に資すると考えるが、区の評価は、教育委員会次長、通知表の作成回数の減等、教員の負担軽減につながっている。3、教員は満足な休憩時間を取ることも困難な状況だが、部活動指導員の増員等、仕事の仕分けや効率化に対する考えは、教育委員会次長、さらなる学校運営の効率化等の検討を進め、負担軽減を図る。4、若手教員の業務負担軽減には、環境整備や意識改革が必要と考えるが、区の取り組みは、教育委員会次長、学校閉庁日の設定等、環境整備等を進めている。質問、渋沢栄一氏と古民家再生について、1から3まで。1、本区が同氏ゆかりの地であることを広報するだけでなく、北区等と連携して地域活性化に生かすべき。地域振興部長、引き続き積極的に PR し、連携については今後検討する。2、渋沢邸の一般公開について民間との共同の考えは、地域振興部長、江東区文化観光ガイド等がボランティアとして活躍できる機会の創設等に向け調整を進める。3、再生した古民家において、明治から昭和の区民の暮らしを再現し、観光拠点とすべき。地域振興部長、区の歴史文化施設等を活用し、展示等に取り組む。以上、自民、剣崎義彦、質問終わり。無所属、三戸彩。 待機児童解消に向けた取り組みでは、既存の認可保育所の整備を優先すべき。質問、子育て教育施策について、1から5まで。1、認可保育所の定員枠の弾力化など、柔軟な対応を行うべき。区長、空き定員を活用して、定期利用保育を実施している。2、認可保育所に対し、AED の設置費用等の助成を実施すべき。区長、AED や電気錠の設置については補助を行っている。3、虐待防止について、オートロックの住宅への対応は、区長、児童と接触できる学校等で必要な安全確認が行えるよう、関係機関との連携を図っていく。4、自殺防止対策として、夏休み明け前後に図書館等の居場所を確保し、専門家を常駐させては、区長、各施設の特性等を踏まえて検討すべき課題と考える。5、所在不明の外国籍の子どもに対する支援と課題は、区長、状況把握には困難が多いと認識しており、今後把握の方法等について研究していく。質問、障害児者、介護福祉施策について、1から5まで。1、障害者雇用を促進するため、区独自のサポート体制の拡充を、福祉推進担当部長、ハローワークと連携し、就職面接会の周知等を行っている。区独自の助成金はないが、さらなる企業への啓発などに努める。2、区民からの受注を一括で受け付ける窓口を、障害者センター等に設置すべき。福祉推進担当部長。今後の研究課題と考える。3、放課後等デイサービスについて情報提供の取り組みは。福祉推進担当部長。統一的な空き状況の掲載は必要性等の検証が必要と考える。4、都と連携して抜き打ち調査を行うべきと考えるが、認識は、福祉推進担当部長、都と実地検査を行うとともに、区独自でも適時利用状況等を確認し、助言等を行っている。5、ヤングケアラーへの支援に取り組むべき。福祉推進担当部長、今後研究する。質問、本区の行財政について、1から2まで。1、均衡財政に関する見解は、政策経営部長、基金を着実に積み立て、健全性を維持することが区民サービスの向上に必要である。2、ふるさと納税の受け入れについて、新メニューの開発を、政策経営部長、当面は寄付金の活用状況をホームページ等で公表するなど周知に努める。質問、防災対策について、1から3まで。1、防災行動計画を常設化すべき。総務部長、避難行動要支援者名簿の対象者の状況に合わせた避難支援計画の策定を進めている。2、避難所利用計画の策定状況は、総務部長、区立小中学校等で学校ごとの防災計画を策定している。3、高齢者等に配慮したスペースの確保について、実態把握は、総務部長、全校で確保している。以上、無所属、三戸彩、質問終わり。無所属、宮間真嗣。先進自治体の取り組みを参考にして、質の高いプログラミング教育を築き上げていくべき。質問、プログラミング教育について、1から6まで。1、 プログラミング教育の狙いについて教育委員会の見解は、教育委員会次長、上手に情報技術を活用することによって、より良い社会を築いていこうとする態度の育成等に重点を置き、進めていく。2. 推進校における現時点での取り組み内容と成果はどうか。教育委員会次長、全学年でプログラミング教育を通して育む力を明確にし、算数等の教科以外にも広げて実践している。3. 中学校の技術家庭科でのプログラミング教育の現状は、教育委員会次長、プログラムによる計測制御の学習の中で扱っている。4. プログラミング教育の特色をどのように打ち出していくのか。教育委員会次長、授業力向上アドバイザー事業の中で、授業を公開し、授業づくりについて協議等を行えるようにしていく。5. 小中一貫的な教育をどのように行っていくのか。教育委員会次長、小中学校の教員等で構成する情報教育推進委員会を立ち上げ、小中学校での指導の実態を踏まえた授業の進め方について、授業実践を行うなど、小中の連携した教育を推進していく。6. 産官学民との連携はどのように進化させていくのか。教育委員会次長、すでに区内の IT 企業等と連携して授業実践を進めており、教材の提供等、成果が上がっている。質問、土木施設の状況及び管理について、1から5まで。1、横10軒側護岸整備の早期完成を改めて都に働きかけるべきと考えるが、整備の進捗状況は。区長、基盤整備が約 50%。集計整備が約 7% 完了となっている。2. 立川河川敷公園への指定管理者制度導入後の実績及び具体的効果について見解は、区長、フットサルスクールの開校や周辺公園と連携したヨガなどのプログラム等を実施した。フットサル場の年間利用者数は、制度導入前に比べ約2割増加した。3. 指定管理者制度における区民ニーズへの対応方法は、区長、SNS 等を利用して区民ニーズを随時把握している。責任者が現場に常駐して指揮を取ることで、より迅速できめ細かな対応が可能となっている。4. 川崎市のように、ほぼすべての区立公園を対象に、民間活力の導入の可能性を探ってはどうか。区長、まずは比較的広い公園等において、民間活力の導入の可能性について検討していく。5. 公園内に飲食店等の収益施設を設置して運営を行っては、区長、公園の規模、立地場所、収益性等を考慮した上で、民間活力の導入による収益施設の設置・運営を検討し、本区の公園の魅力向上につなげていきたい。以上、無所属宮間真嗣、質問終わり。民生区新島恒夫、児童相談所の開設に向け、人材確保、育成等の課題に適切に取り組むべき。質問、子ども施策の充実について、1から6まで。1、南砂子ども家庭支援センターの体制の拡充が必要では、子ども未来部長、今年度に虐待対応ケースワーカー5名の増員を予定している。2、児童虐待防止対策に携わる職員の育成について、見解は、子ども未来部長、児 児童相談所への派遣など、職員の専門性の向上に努めている。3. 児童相談所の開設に向けた人材確保に対する見解は、子ども未来部長、開設を見据えながら人材の確保策を検討していく。 4. 不登校対策の現状は、子ども未来部長、学校等において本人・保護者に寄り添いながら関係機関との連携を密に対応している。 5. これまでの学校復帰を前提とした対応を根本的に変えるべき。子ども未来部長、学校復帰のみを目的とするのではなく、一人一人と向き合う対応を一層進めていく。 6. 子どもの権利条例の制定を。子ども未来部長、児童の権利条約の精神及び児童福祉法の理念に基づき、児童福祉に取り組んでいる。質問、地域包括ケアシステムの構築について、1から7まで。1、各地域包括支援センターの対応力向上に向けた取り組みは、また基幹型センターを設置すべき。区長、区の専門職員を活用した広報支援体制の強化について、引き続き検討していく。2、総合事業について、現行相当サービスを復活すべき。区長、復活する考えはない。3、ご近所ミニデイについて、現状の評価は。区長、地域での通いの場の充実につながっていると評価している。4. 高等生き生き体操の評価は、区長、より区民に親しんでもらえる体操であると評価している。5. 体操を積極的に広めるべき。区長、今後検討していく。6. 老人福祉センターと高齢者見守りサロン活動団体との連携について、見解は、区長、両者が連携して、介護予防、健康維持の取り組みを地域に広める活動を検討していく。7、介護保険制度の改正により、収入に応じて利用者負担が引き上げられたが、利用抑制等の影響についての見解は、区長、利用抑制はないと認識する。質問、公務職場における雇用条件の改善について、1から3まで。1、指定管理施設で働く職員の処遇に対する認識は、総務部長、基本的には労使関係の中で解決されるものと理解している。2、指定管理者制度の今後の方針は、総務部長、引き続きアウトソーシング基本方針にのっとり、活用を図る。3、後契約条例について、制定に向けた検討を始めるべき。総務部長、現在のところ考えていない。以上、民政区新島恒雄、質問終わり。民政区吉田要。家計管理能力の向上や早期の生活再建を図るため、家計相談支援事業の実施を。質問、家計改善支援事業について、1から3まで。1、区が行った子育て世帯の実態調査について、家計に関する不安が伺い知れるが、区の認識は、生活支援部長、生活困難層ほど教育費等が大きな悩みとなっており、進学への備えが課題の一つと考える。2. 家計管理のアドバイスを行う窓口の新設は、区民の定住等にも資すると考えるが、見解は、生活支援部長、区民ニーズや宅の状況等を踏まえ検討を行う。3. 国でも生活困窮者に対する包括的支援体制の強化を推進しているが、家計相談支援事業の導入について、他区の状況及び本区の検討状況は、生活支援部長、18区で実施している、事業の効果測定等、導入時の課題について具体的に検討している。質問、持続可能な介護環境整備について、1から4まで。1、要介護者数に対して特別養護老人ホームの整備状況は、区長、15箇所1402床であり、要介護者数の約 6.9% である。2、後期高齢者数のさらなる増加を見据え、施設整備を加速すべき。区長、公有地の活用等で整備に努めるなど、需要増等に対応する。3、区は誰もが安心して受けられる介護サービスを担保する必要があるが、本区の人材確保策は、区長、現在の施策の効果を検証し、さらなる人材確保に向けて積極的に取り組む。4、人材確保には働きやすい環境の整備が必要だが、介護職員へのハラスメント対策は、区長、介護従事者等に対しての研修の充実等で、働きやすい環境づくりに取り組む。質問、ICT 教育について、1から5まで。1、ICT 環境について、さらに整備を加速すべきだが、本区の整備目標と計画は、教育委員会次長、国の整備方針の目標水準を念頭に、中期的な計画に基づき整備を進める。2、小中学校におけるタブレット端末の活用状況と今後の整備・活用の方針は、教育委員会次長、学習場面に応じて効果的に活用している。今後は追加整備を行いながら、様々な学習場面での活用を推進する。3、児童・生徒一人に一台の端末を配布することの検討状況は、教育委員会次長、コスト等の課題があり、先進自治体の事例等を研究する。4、外部人材の活用など、教員の支援体制の強化が必要では、教育委員会次長、ICT 支援員の派遣等を行っており、今後も支援の充実が必要と認識している。5、ICT の導入は、教員の事務負担を軽減し、働き方改革にも資すると考えるが、認識と取り組みは、教育委員会次長、公務の ICT 化は必要不可欠と認識しており、今後もさらなるシステム化を検討推進する。以上、民生区吉田要、質問終わり。